はい、それでは37章です。ですね。36章まで、午前中に読みましたですね。お話の続きになりますけれども、私たちが敵からの攻撃を言葉によって受けているときに何をしなければならないのか、これをですね、ヒゼキヤを通して大いに学ぶことができます。一節をご覧ください。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。衣を裂いて荒布を身にまといました。自分の心の痛みをこのようにして体で表現をしています。そして行ったところが主の宮ですね。ヒゼキヤは礼拝をすること、神の前に出ること、これを行いました。昨日も学びましたが、麗しい王がおられると、そのユダの国は慢心しており、この慢心というのはつまりこの自分たちの力とかですね、富により頼んでおり、そしてアッシリアの国がやってきており、心が騒ぎ、いろんなことがあるけれども、主を王としているときにそこには正義と平和があるということを見ました。それを保つことができるのは礼拝です。礼拝というのは必ずしもその日曜日に出ていくものに限らずですね、いろんな信仰生活のアスペクト、側面が礼拝そのものになります。で、彼がこのような攻撃を受けたときにどうしたのか、言い返すことをせず、36章の最後にありましたね、一言も答えなかったとありましたが、答えさせなかったですね。そしてヒゼキヤは打ち明けて良い人に打ち明けたんです。主ご自身であります。主ご自身に語れば主はびっくりするようなことはないです。私たちの悩みですね、びっくりすることはありません。むしろ喜んでくださいます。そうですね、もう知ってるんだから、その心の悩みをですね。そして彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。今度は預言者のところに言葉を持って行っています。これも正しいです。主の宮に行き、主の御臨在、主の前のところに自分の心の悩みを持っていく。そして今度は預言者というのはつまり御言葉を聞くということであります。神の言葉は、今ここでの言葉は一体何なのか、これを伺うために言っている。主の言葉を聞く、これも正しい行動ですね。これを行ったんですね。で、彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。このヘブル人の表現ってとても豊かというか、こうそのままをこう上手に話しますね。生み出す力がないって、これ最悪ですね。まあ僕知らないからね。女性の方々で、ね、お子さんをお持ちの方々はご存知ですね、生みの苦しみを、陣痛ですよね。で、産道にまで子供が来てる、あそこが一番痛い、あれが続いてるんですよ。生み出す力がない、止まっちゃった。それで痛み、アッシリアに囲まれていて、もうどうすることもできなくなった。ラキシュ、いやそれ以上の残虐な行為が待っているということがもうほぼ 100% 明らかだったところを、その痛みを今この参道で子供が止まってしまっている、そういうのような言い表し方をしているわけなんですね。力がないっていう言葉がここにあります。力がない、出す力がない、自分で自分を救う力がもうなくなっている。その時に主に呼び求める。主に呼び求めさえすればいい。主の名を呼び求めれば救われるとローマの10章に書いてありますけれども、それさえすればいいのに、私たちの 愚かさ、肉の力は、まあ、あとは傲慢と言ってもいいですね。それをしないんですよね。他のことにより頼んでいく。他のことをまた黙ってしまうとか、いろんなことをしてしまいますけれども、彼は呼び求めたんです。主を助けてくださいという、あのペテロが溺れそうになった時に水の上歩いててね、溺れそう、あの呼び求めが大事です。でヤコブが言いました、手紙の中で、あなた方が、ね、争っているのは欲しがっているからだと。で願い求めてないって言ってるんですね。これ願い聞かれてるのは、願ってないからって、すごい単純なことが書いてありますけれども、これは大事な命令ですね。願ってないという問題が、まあ、あるわけですが、彼は願いました。おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたでしょう。彼らの主君アシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りのもののため祈りを捧げてください。ここでヒゼキヤの正しい見方は、主ご自身をそしったという、ここです。彼は個人的にこの自分が受けた侮辱を受け止めたのではなくて、その主を証ししているところで受けたそしりなので、主ご自身へのそしりなんだということをこの認識していたわけなんです。イエス様がクリスチャンたちを迫害していたサウル、後のパウロに対して、サウロかな、まあどっちもいいんですけども、サウロ、パウロに対して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。迫害したのはクリスチャンなんですね。けれども私をなぜ迫害するのかと、こう言ったわけですね。それはキリスト者であるがゆえに迫害していたということは、キリストご自身を迫害していたことに他ならないわけなんです。だから私たちが個人的に受け止めないっていうのはすごく大事ですね。個人的に受け止めない、これは主に属しているからそのようになっているのだということであります。ヒゼキヤの家来たちがイザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちがあなたを冒涜したあの言葉を恐れるな。答えが来ました。嬉しいですね。祈りの答えが来ましたが、その答えのまず一つ目は恐れるな。私たちが主の前で泣いて祈る、叫ぶ、主の名を呼び求める、そこから来る初めの恵みは恐れが消えることです。主が共におられるということを、神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださると約束されてますから、まず恐れを取り除くことができる、その神の言葉を今いただきました。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すと、主が祈りに聞かれて動き始められています。アッシリアのセナケリブを混乱させ始めておられるわけです。ラブシャケは退いて、リブナを攻めていたアッシリアの王と打ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。このリブナはですね、ラキシュからさらに北にある町で、もうエルサレムに近づいて、さらに近づいたんですね。けれども主はクシュ、これエチオピアですね、エチオピアの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。噂を聞くと、さっき、この7節でね、神様がおっしゃってくださいましたけれども、これがその噂でした。エチオピアの王との戦いが噂だったんですね。これさらにこの南にいる、あのエジプトのさらに南ですね。で、私たちは前回1月の時にエチオピアに対する、クシュに対する神様の予言を読みましたが、非常に強い国、当時この、この時代の時のエチオピアというのは本当に強い国で、なんとエチオピア出身の王がエジプトも支配していたということがあるんですね。で、その時期の 王様で、後に、彼自身もティルハカオ自身もです、王様になるんですね。で、彼がこのやってきました。で、ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、これらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワの王はどこにいるのか。先ほどと同じこと、ラブシャケが言ったことと同じことを言っています。で、直接ですね、今度はセナケレブが言ってますけれども、で、ここに出てくるいくつかの町はですね、この列王記の第2の方を見ると、イスラエルたちがこの捕らえ移された町々も入ってるんですね、この中にね。だからそのことも多分頭の中に思い浮かべたことでしょう。北イスラエルと同じ仲間がですね、捕らえられていってしまったわけなんです。だからその神でさえ、イスラエルの神っていうのは弱いじゃないかっていう、まあ、ある意味で証拠ともなったわけなんですね。まあ、間違った証拠ですけれども、仲間が敵に攻撃を受けているっていうのは辛いですよね。教会の仲間がキリストの名にこう汚名を着せてしまうようなことを、まあ、してしまっていることはとても辛いことで、大きな打撃を受けます。でもね、今ここを読むとこう私は感じるんですね。セナケレブちょっと焦ってるなって。もうすでに神様がね、少しずつ働き始めてます。この噂を聞いて、そして行って、そしてリブナまで来たのに、この、エチオピアに行かなければいけないっていうね。そしてこういう、焦燥感を感じることができるような、ちょっとこう焦ってるような脅しですね、あがきですね。でもヒゼキヤはやはりこの手紙の内容に深く心が傷ついています。次を見てください、14節。ヒゼキヤは死者の中からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。なんて素晴らしいことでしょうか。そのまま神の前に広げるんです。私たちは言葉の力について軽視してはいけません。詩篇を読んでみてください。ダビデが悪者と言っているものと戦っている祈りの中でもがくようにして戦っているのは抽象の言葉がほとんどであります。もちろん危害も加えられるっていう物理的なものもありましたけれども、やはり彼の噂をしているですね。そしてヤコブの手紙には書いてますよね。舌は小さな器官ですが大きなことを言って誇るのですと。で、私たちは物理的には危害を受けていないから大丈夫かなって、まあ、私たちはって言ってますけれども、私はありますね。けれども言葉の力は大きいですね。大きいです。この今ここに書いてあるように、弱い自分を主の前に持っていく、そして受け取った手紙を主の宮に持ってって主に読んでいただくということまでをしました。ヒゼキヤは主に祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。霊の戦いにおいての戦いが、この反逆が、反撃か、巻き返しを起こしました。それは何かといったら、さっきも言ったように、このラブシャケとこのセナケルブが言った言葉っていうのは、神の地位をですね、この人とこの他の神々と同じところに引き落としたわけなんです。神の栄光を引き落とす、見えないようにさせる、神を見るのではなくて人を見るようにする、または他の神々を見るようにさせていったわけなんです。神以外のもの、そこで彼の祈りはその神の栄光を見ていく、神が神であるその高い地位のところに祈りの中で、その実際にその通りに認めていくということを行っていったわけなんです。 ケルビムの上に座しておられる。これ天の御座におられるということです。ケルビムは神の王座の玉座のすぐそばで神を礼拝し、礼拝を導いている最高級の天使長であります。あの幕屋のところにも贖いの蓋に彫られていますしですね。で、詩編にもありますけれども、国々はね、こう言うんですよ。お前の神はどこにいるのかと、こう苦しんでいるイスラエルの民を見て言うんですよね。目に見えないからあざける、またはその苦境の中にいるっていうのをあざけるわけですよ。でも私の神は天におられて、ご自分の望まれることをことごとく行われるんだ。お前たちの神は何かと。お前たちの神は目があるけれども見ることはできず、耳があっても聞くことはできず、口があっても話すことはできず、足があっても動かすことできないじゃないかって。それを拝む者もそれも使える者もそれと同じであるとこう言ったわけです。天におられるケルビムの座に座して、ケルビムのところの上に座しておられるという意味は、この天と地が過ぎ去ってもなおのことを残っている不動の位置なんですよ。王ですから。何が起こってもそこは変わることのないという意味なんですね。そして万軍の主よと言ってます。万軍です。昨日かなの学びのところで、エジプトは単なる肉であって霊ではないという言葉ありましたよね。軍、馬に頼ってはいけないと。肉なんだよと、霊じゃないよと。で、人の手によらないでアシリアは倒れるということも書いてあって、霊の世界が肉の世界を支配してるんです。目に見えない天的な存在がこの目に見えるものを動かしているということを、私たちは祈りによって見続けていく、精霊によって見続けていく必要があるわけですよね。で、今万軍の主よと言ってます。万軍です。これは軍というのは天使的な存在でありますですね。それがこの司令系統がしっかりしていて、軍隊の組織のようになっているわけなんですね。だからエペソ書の2章または6章のところに、主権とか権威とか力とかっていうふうにこの天的な存在が呼ばれている。堕落した方もそうだし、そしてあの神様の仕えている天使もそうですけれども、万軍って言ってるのは無数っていうことです。結局は無数の御使いの主がおられるんだよと。で、地のすべての王国の神です。アッシリアの王は誰々のこの国の王、この国の神様、この国の神様ってずっと言ってたけど、すべての王国の神様がおられる。この方唯一の神であられて、他の神々と比べる類の方ではなく、超越しておられる方なんだと。そしてあなたが天と地を作られました。他の神々は木や石で作られている、作られた神ですけれども、この方は天と地を作られた神なんだよということなんですね。どうでしょう。ここまで神がどのような方かを表現したんですね。私たちが祈る時にも、天にいます私たちの父を表現しています。また、この初代教会の信徒たちは、このペテロとヨハネが迫害を受けて、あのこの尋問を受けて戻ってきたということを知ってですね、祈った時には、天と地と海とその中に、その中に水の中にあるものを作られた神よと、このようにして、問題が私が考えるような問題のように大きくないんだ、天と地を作られた神にとっての問題なんだよというのを見ることができるわけですよね。ですから今こうやって神に祈り求めるときに、神がどういう方かを言い表しました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を聞いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたシナキリブの言葉を皆聞いてください。大事ですね。あなたが聞いてください。戦いですよね。自分で見て自分で聞こうとしたから悩みませんか。攻撃受けてるとき、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、いつまでも残っちゃって、いつまでもこれ残って。じゃなくて、あなたが聞いてください。あなたが見てください。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々と、その国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工。 木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。でここでヒゼキヤははっきりと言っています。アッシリアの王には言い返したかったでしょう。こういうふうにね。でも主に対してそれを話しました。でアッシリアの王が言ってたことは一部当たってるんです。18節を見たらこの廃墟としたのは事実なんだと。けれども全然違う。彼らは木や石であって、彼らというのは神ではなくて木や石であって滅ぼすことができたんだと。この部分をアッシリアの王に言いたかったと思うんだけど、それをこらえて主に申し上げたんですね。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。彼の祈りの目的は主の名が崇められることです。自分が良いようになることではなくて、神の名がそしられたから、神が全地の中であなただけが主であることを知ることができるようにという、そういう祈りを捧げました。模範、これ一つ一つが手本ですね。はじめに神がどのような方かを言い表し、そしてあなたが聞いてくださいとお願いをし、そして本当は訴えたかったことも神にそれを言い表して、最後は神の栄光のために祈りを聞いてくださいと締めくくりました。どうか神様との祈りの中で神様の心を動かす祈りをしてください。でどうやって動かすかって言ったらね、御言葉の約束、御心、これを言ってしまうことです。モーセはやりましたよ、ダビデもやりましたよ、いろんな人がやりましたよ。例えばモーセだったら、あなたが作った神、アブラハム、イサクとヤコブの神が約束した民ですからですね。他のところでもこの神が約束したことがあるのだから、神様が祈りを聞くことによって神の約束が叶えられていくわけなんです。それは神の栄光がいくわけでしょ。だから神様は動くんですよ。御心にかなって祈りは聞かれるんですですね。そして21節です。アモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおせられます。あなたがアッシリアの王セナケリブについて私に祈ったことを私は聞いた。もう祈りをすぐに神が聞いておられますね。主が彼について言われた、語られた次の言葉は次の通りである。諸女であるシオンの娘はあなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘はあなたの後ろで頭を振る。セナケリブに対する言葉がありますね。まず諸女であるシオンの娘と言ってますから、諸女が保たれるということです。これは責められることが凌辱されることと同じように表現されて、そうならずに済むよと。そしてあざけると言ってますけれども、頭を振ると言ってますが、このシオンによってアッシリアが恥ずかしめを受けるよということですね。あなたは誰をそしり罵ったか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。イザヤ書にはこの聖なる方、イスラエルの聖なる方というのは数多く出てきますが、ヒゼキヤに高ぶっていたとアッシリアの王は思っていた。アッシリアの王はヒゼキヤを貶めていたと思った。けれども聖なる方、神に対して高ぶっていたということを今神様は教えておられるんですね。大事ですね。神を知らないと言っている人たちも実は神は知っています。そして神に対して反抗しているわけです。で次いきますね。あなたはしもべたちを使って主をそしっていった。多くの戦車を率いて私は山々の頂に レバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての高地、木の茂った園にまで入っていった。これはセナケリブが自分のことを誇らしげに言ってるんです。で、セナケリブはですね、ちゃんと記録に残してる、自分の偉業をね、記録に残してるんですね。今でも残ってますよ。大博物館とかに確かあったはずですね。で、そしてそこに書いてあるのをですね、でね、自分のね、不利なことは何も書いてない。このイザヤ書に書いてあるようなこと書いてないよね。ヒゼキヤは出てきます。で、やっつけたよとかって。あと、ユダの町も出てきます。やっつけて。その、なんか、のこのこと言っちゃったっていうのは書いてないんです。ですね。で、今こうやって誇っていますけれども、レバノンのところに行って、誇って、そしてこれ攻めていくときにですね、あんまり意味がない、全然意味がないのに勝手にこのその木を切っていくんですね。で、そのことによって自分の力っていうのを表すというか、横暴さを表していく。で、これをですね、やっていったということを誇っています。で、これバビロンもやったことあるんですけれども、だからあのイザヤ書の14章の8節で、もみの木もレバノンの杉の木もあなたのことを喜んで言う。あなたは倒れ伏したので、もう私たちを切るものは登ってこないと。このもみの木はですね、あのバビロンの王がこの黄泉に下ったので、この喜んでるね。そういう箇所が出てきます。で、アシリアの王もそれを行いました。で、そして次に、私は井戸を掘って水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせたと。だから、レバノンのまで行ってどんどんやっていって、そして今度はエジプトとも戦って勝ったよっていうことをこうやって誇って言ってるんですね。で、もちろん誇張してますよ。水を干上がらせるなんてことまでやってないわけですけれども、こうやって威張っています。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それであなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだと。とっても重要ですね。アッシリアの王は全部これを自分で成し遂げたと言っていますけれども、主の神の主権によって行われていて、ご計画があって、しかも大昔から、永遠の昔から神は知っておられて、それを計画しておられたということなんですね。これは神が悪いことをしているという意味ではありません。悪いことも含めて神様がご自分の深い身胸の中でことを動かしておられるということです。用いておられるということです。これ神の主権というのは難しいんですよ。このエジプトの王パロのこともそうですけども、私はパロをかたくなにすると、パロの心をかたくなにするというのが本当に難しい言葉ですね。でも強情になっているのを神様がそれさえも用いてご自分の栄光のためにすると、これがね、難しいんですよ。なんか私が理解できないことが起こるときどうですか？悩むでしょ。信仰が必要ですよね。信じていくことが理解できない。でもこれもね、礼拝なんですよ。神様、さっきの話に戻りますけども、礼拝というのは神様の主権と、もう本当に知恵と自分の思いを計り知ることができない神様の身旨、これを認めていくことが、これ信じていくことですね。なんでこれが起こっているのかは分からない。でも神を見ていく、神を信じていく。あなたが何をされているか分からないけど、あなたがされたいことを行っていきなさいと、行ってくださいと認めていくことになるわけなんです。その住民は力うせ、恥おののいて恥を見、野の草や 青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが、これはだから結局その、アッシリアがね、支配していったところがそうなっていくんですね。でもあなたが座るのも出ていくのも入るのも私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのもと。全部知ってるよと。あのバビロンの最後の王様ベルシャツァルもそうでした。あのブドウの、あのブドウ酒をですね、お酒をどんどん持ってきてですね、そして杯をですね、このエルサレムの神の宮から、あの取ってきた器からですね、それを使って、そして自分たちのバビロンの神々を賛美したんですよ。そしたら壁にこの人間の指が現れて、そして文字を書いて、何か書いてですね、そしてガクガクになって、その時にダニエルがですね、それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたも貴人もあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。 あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金とかってずっと言って賛美しました。で、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでしたと、このように言ってすべてを知っておられて動かしておられるのは神だということを認めていなかったわけなんです。で、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き返そう。わかりますか、これね、自分たちがやってたことなんですよ。この耳、鼻に鍵輪、こうですね。そして、口に靴輪で、こういうふうにしてその征服した民をものすごい長い距離をですね歩かせたんですね。でも自分がそういうふうになるよと、つまり巻いた谷が刈り取る、自分のしたことの報いを受けるわけなんです。やっぱ信玄の有名な言葉を思い出しますね。高ぶりは何ですか、破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立ちます。箴言の16章の18節ですね。で、次はヒゼキヤに向かって主は語られます。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、2年目もまたそれから生えたものを食べ、3年目は種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べると。アッシリアが撤退した後にユダの人々がどのようにして生きていくのかっていう、その保証を神様が与えておられます。アシリアが荒らしました。ユダの町々を荒らして畑も荒らしました。けれども落ち穂が彼らを生き延びらせてくれる。そして作物ができるまで3年後にはようやくできますけれども、それまで神様が守ってくださるということです。だから神様の働きっていうのは、神様が働き始めた時っていうのはまだ悲惨なんですね。まだはっきり見えない。でもその間も神様は守ってくださいます。そして自分が立ち直った後に歩んだ歩みの実がね、後で見えてくるようになるんですね。新しく信じた人にはこれがね必要ですよね。今までの罪の生活でぐちゃぐちゃになっていて、イエス様を信じましたと言っても必ずしも解決はされないけれども、やはり思い起こせば、あの時に信じたから生活が着実に変わってた。その渦中にいるとわからないけれどもですね。3年目の実が結ばれるわけなんです。そしてユダの家の逃れて残ったものは下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをすると。残りの民っていうのは、つまりエルサレムにいた頃残された民でありますけれども、彼らが安全にその城壁から出て、この実を結ぶことができるようになるという、ずっとね包囲されていてね、もう本当に怖くなっていたあの民がね、また出てくることができるよと神様が約束してくださっています。それゆえアシリアの王について主はこうおっしゃられる。彼はこの町に侵入しない、またここに矢を放たず、ここに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の蜜源入ってこないよと。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために、次、私のしもべダビデのために。大事ですね。彼のためじゃなくて私の栄光のために、彼のためではなくてダビデのためにとこう言っています。神様は私たちを救うのは私たちのためというよりもご自分のためです。恵みの栄光、神が救いによって神が恵みの神であることがはっきりと分かるようになるためなんですね。そしてダビデのためというのは、ダビデに約束を与えられたからです。ダビデのこの世継ぎの子が、とこしえの国を受け継ぐ、ダビデの王座につく者がこのキリストになるよという約束があるがゆえに、ダビデのためにそれをするんだよということなんです。そしてこの祈りの答えが短く書いてあります。 36節、主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナキルブは立ち上がり、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニクロスのニスロクの宮で拝んでいた時、その子のアデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子エサルハドンが代わって王となったと。もう歴史を見ると20年後に起こってます、このエルサレムからいなくなった後ね、王が20年後に起こったのとして、殺されている息子に殺されているということを、この記録をしていますけれども、いかがでしょう。究極の仕返しですよね。そしりましたよね。他の神々とは私は倒したと。そして自分が拝んでいる神を拝んでいる時に殺されてるんですよ。このようにして霊の戦いに勝つことができます。神が私たちの味方であるから。何ですか、ローマ書の8章に書いてますね。誰が私たちに敵対できましょう。 If God is for us, who is against us? 英語だと楽だね。 For と against だけで話せますけれども、どうしても神様私に敵対してるって思っちゃいますよね。やっぱり完璧じゃないから。だからローマ書が書かれてるんですよね。完璧じゃないから敵対してると思っちゃうんだけれども、信仰による義認ということを神様が教えてくださり、神は私たちにキリストにあって味方になっておられるんですね。でここまでが、その祈りの答えですけれども、次にね、ヒゼキヤは試されます。祈りが聞かれた後というのは試されますね。祝福された後、栄光が与えられた後、そして人にとって、この聖書を見るとはっきり分かるのは、最後まで主により頼んでいけるのかどうか、最後まで信仰の競争をゴールまで走っていけるのかどうか、これが試されるわけです。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。これですね、ヒゼキヤが後で15年寿命を延ばされて、で彼は紀元前の686年に死んだことが分かっているので、紀元前の701年頃、2年とか1年とかっていうことが分かっています。つまり包囲されている時に起こった出来事だから、ちょっと戻ってます今ですか。でなんでこれがはっきり分かる、そしてもう一つはっきり分かる理由っていうのが、6節でね、私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守る。だからまだ包囲されてる時だから、かなり深刻ですね。自分が病にもかかっちゃったんですよ、包囲されてる時に。やってられないね、包囲されてかつ自分が死にそうになってるんですね。まあそういう試練を受けておられる方がいらっしゃるかもしれません。この一つだけでも大変なのに二つ目が来ている。第一波だけじゃなくて第二波が来ている。ヒゼキヤがその中で祈りました。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたこと。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。壁に向けてんですね。なぜかって宮に行けないから。 病に伏してですね、行けなくなっちゃった。そして今こうやって見舞いに歩んできました。全く本当にあなたが良いと見られることを行ってきたこと、これに対して報いてくださいと祈ってます。でその時イザヤに次のような主の言葉があった。で歴代史の第2の20章にはイザヤがまだ中庭を出ないうちにって書いてあるんですね。だからすぐに祈りに応えてくださってるんです。で行ってヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこうおせられます、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたの寿命をもう15年を加えようと。神の憐れみです。で、あなたの父ダビデの神と言っているように、ダビデに約束してくださったその約束がヒゼキヤ本人にもこれが当てはまるということであります。そしてあなたの祈りを聞いた、見たと、全部神様は見てくださり、寿命を15年加えると死ぬ治らないと言ったんですね。でここが、聖書の中で神様の御心を知るときに実は難解なところの一つなんですね。これからの話を読むと、ヒゼキヤがむしろ早く死んでいた方が良かったのではないかと考えてしまう、感じてしまうことが起こります。一つはヒゼキヤが高慢になっちゃうことなんです。でもう一つは、彼が15年引き延ばされましたけれども、続けて読んでいくと、彼がこの15年のうちに産んだ息子がいて、マナセなんですね。彼は、ヒゼキヤが、死んだ時に12歳ですから、15年だ、3年ぐらいの後にマナセが生まれてるんです。でこのマナセが非常に長い間統治していましたけれども、彼のおかげでユダが最終的な裁きを受ける決定的な要因を作ってしまった。偶像礼拝をやって、そして周りのカナン人というか、この周りの人たちよりももっと悪いことをして、今度はそれを拒む人たちを殺していくって迫害もしたという、これで神様はもう絶対にユダを滅ぼすとお決めになった。そのマナセをその15年の間に産んだわけなんですよ。だから本当に難しいです。神様の御心っていうか、祈りを聞かれるということについてとっても難しいことがあります。思うと、似たような出来事というか、まあ、これよりもずっとちっちゃいんですけども、バラムのことを思い出すんですね。そして、モアブ人の王バラクに雇われてイスラエルを呪うように言われたんですね。そしてバラムは、このお金につられて、神は行くなと言われているのにもかかわらず行くって言って、そして行きなさいって書いたんです。ちゃんとで行きなさいって、この民数記ですけどね、書いてある直後に主の怒りが燃え上がって抜き身の剣を持った主の使いが立っていたって書いたんですね。あれ、行きなさいって言ってるのに、なんかスキッツフレニアっていうか、なんか分かんないけど、その分裂しちゃってるっていうか、見えるじゃないですか。でこれは何かというと、許容しておられる御心、つまり私たちがおねだりすると、そしてやめなさいと言ってるのに、それでもいやこれをやりますと言うと、神様はじゃあやってみなさいと、そしてその結果を見なさいという許容する、まあ、願いっていうか祈りの聞かれ方っていうのも残念ながらあるような気がします。神様は私たちの自由意志を無理にこじ開けるようにしてね、そのやめさせることをしない、むしろその私たちが無理強いして何かをしようとするときに、じゃあ仕方がない、これをやってみなさいと そのやってその失敗をも付き合っていく神様ということが分かるわけなんですね。でもこれね、子育てでもそうじゃないですか。本当にこれ私やりますって言ってるから、ね、法と息子もそうでしょ。あの父はやっぱり許したんですよね。で、我に返ったっていう、そこに至るまでどうすることもできないわけです。で、私たちの神様もそうかもしれない。だ、もしかしたらそれに関連するような祈りの聞き方だったのかもしれないですね。このヒゼキヤについてもね、分かんないです。でもこれはミステリアスで、天国に行ったら聞きたい、あのバイブルクエスチョンの一つですね。しかしこれが寿命が延びたということが、後半のイザヤ書に出てくるバビロン捕囚を引き起こしていることは確かであります。そして、私はシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、この町を守ると、さっき言った通りに、このイスラエル、ユダの、エルサレムが救われますね。で、これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に降りた日が10度戻った。あの印を求めなさいとアハズに言った時にはですね、いやだ、印は求めませんとアハズは言ったんですけれども、なんでそんなもう尋ねることもしないのかと、主自らが印を与えると言って、あの処女から男の子は生まれるというあの約束をね、神様与えられましたけれども、その息子であるヒゼキヤはしっかりとその印を求めました。で、これは悪い意味での印じゃないですね。本当に主の約束を確かなものにするためのここではね。で、日時計の影が10度戻る。で、これね、他の箇所は確か、列王記の第2の20章を見るとね、イザヤがこの選択を与えてるんですよ。10度進ませるのがいいか、10度戻るのがいいのかって。で、10度戻るって、そっちは難しそうじゃん。難しいよね。まあ進ませるのも難しいけどさ、戻るのもっと難しいっていうか。だから不思議に旧約聖書の中にはこれが起こったの、ね、あのヨシュア記でもありました。日をとどまれ、月をとどまれと。で、それでモッピングアップオペレーションって何ていうのかな、なんか掃討作戦っていうのかな、その最後に逃げていく兵士たちをもうこの殺しに行くためにね。で、これ日が暮れちゃったら追えないじゃないですか。それでちょっと日を伸ばしてほしいと神様が言われたわけなんですよね。で、それの時にも何か分かんない、地球の自転かなんか分かんないけれども、なんかあったわけですよ。分かんないね。ここでも同じです。しかも戻るっていう、神様はこのようなヒゼキヤのために天をも動かしてくださったわけなんですね。で、ここまでして聞いてくださいました。で、ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したものと、まずはこの病気の時の祈りがあり、そして祈りが聞かれたことを知って、この感謝している祈りに変わっていくんですね。10節を見ますね。私は言った、私は生涯の半ばで、黄泉の門に入る、私は私の残りの年を失ってしまったと。おそらくヒゼキヤはここで大体39歳あたりかな、40歳、生涯の半ばって言ってます。英語だと Prime of my life、 あのプライムタイムのね、 Prime of my life なんですね。人生花盛りっていうかね、で、黄泉の門にいる、その時に死者がいるところに近づいていると。この黄泉というのがハデス、新約聖書ですとハデスに相当し、それを詳しくイエス様はあの金持ちとラザロの話の中で説明してくださいました。信者と不信者のどちらも黄泉に下り、信者はアブラハムの懐におり慰めを受け、不信者は非常に熱いところにいて苦しみます。で、私は言った、私は主を見ない、生ける者の地で主を見ない、死人の国の住民とともに再び人を見ることがないと断言していますね。 これかなり新約聖書の生徒たちの死生観と変わってますね。覚えてますね、あのパウロが私の願いは世を去ってキリストと共にいることですと、むしろ世を去ることまでも願うほど、その去った後にキリストと共にいるということを意識できていたわけなんです。ところがヒゼキヤはそうではないと、この生けるものの血でこの肉体が生きている時じゃないと主を褒めたたえることができないじゃないかというふうに言っている。つまり旧約の時代というのは復活の信仰が希薄だということなんですね。薄いんですね。でこれは旧約の生徒たちにも言えることで、だからといって旧約が復活を約束してないということではなくて、イエス様もサドカイ派の人に言われたようにアブラハム、イサク、ヤコブの神って言って、アブラハム、イサク、ヤコブってのはもうすでに生きている、生きたものの神であるということは言われましたし、そしてダビデだって、この言いましたよね、聖なるものがこの墓の中にいることはないということも言いましたし、そしてヨブがですね、あの苦しみの中でもうあなたを褒めたたえることはできないと、このヒゼキヤと同じことは言っていると同時にですね、突然ですねこう言ったんですよ。19章の25節と26節で、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見ると。すごいでしょ。そのままこの贖い主がこの地に立たれた時に、私はこの肉体が滅びても新しい肉体を持って贖い主を見る。これですよ、まさに復活ですよね。復活しキリストにまみえるというこの信仰が与えられて、そしてダニエルの12章の2節ははっきりと書いてます。地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと。ですから復活の信仰がなかったということではないんですけれども、このちょっと比重を見るとですね、生けるものの血で主を褒めたたえることができないじゃないと、主を褒めたたえることができないという、そっちの告白の方がもっと多いんですね。ぼやけてる。死んだものは黄泉に行くと、それだけなんです。なぜか、なぜこんなに違うのか。もう黙示録どうでしょう。黙示録は天の御座の情景がもうあれだけはっきり見えてるじゃないですか。そこに生徒たちがいて主を褒めたたえてるじゃないですか。これだけ違う理由っていうのは、やはりイエス様の贖いが完成しているか完成していなかったのかの違いです。天というところは全くものが入るところです。贖いが完成しないと入れないです。で旧約においての贖いというのはコファーっていうんですけど、覆うという意味になります。例えばです、レストランに行って、これ分かりやすい例えでね、ある聖書教師の人が話してましたが、レストランに行ってこう自分がこぼしてしまったと。そしたらね、もうプロフェッショナルなそのウェイトレスの人も、あるいはウェイターの人がですね、来てですね、そのままこの白いナプキン、この布をですね、その上に敷いて、そのままそのテーブルで食事をすることができるようにしていくと。これが旧約の贖いの食材の、まあ、概念になるんですね。覆うというノアの箱舟の箱舟にこう屋根をつけていくっていう、このね、水が入ってこないでね、そこに使われているのがまず最初に出てくるんですね。そこからだから覆っていくけれども、ヘブル書の中には動物によっては罪を取り除くことはできないと、地によってはって書いてあるんですね。だからアダムとエバが罪を犯した後に神様が皮の衣を着せてくださって覆ってくださいました、その恥を。でそれでですね、それで覆われてはいるんですけれども、その罪の意識は取り除かれてなかったんですね。だから神様に生贄を捧げるごとに罪の意識が罪が思い起こされて、むしろ許すための生贄、罪、血が流されていくことによって罪が許されるっていうのがあるんだけども、やっぱりこの意識っていうのはなくならないからずっと反復していたということが書いてあります、ヘブル書の手紙に、ヘブル人の手紙に。 しかし神は生贄をご自分の御子の肉という生贄によって終わりの日に使わせてくださって、そしてその方の肉によって贖いを完成させてくださった。今度のこの新約における食材というのは罪を取り除くという食材なんです。さっきの例にするとそのテーブルにこぼれてしまったのをもう徹底的にクリーニング屋で洗浄してですね、真っ白にするという働きをする。このような違いがあるわけなんです。ですからテテレスタイ、すべては成就したと、ことは成し遂げられたと、イエス様が十字架で死なれる直前に話されたあれが起こる前まではですね、すべての生徒は黄泉に下ったんです。天に入れなかった。そしてアブラハムの懐で、アブラハム自身もそこにいて、そしてその贖いが完成されることを待っていたわけなんです。けれどもイエス様が死なれたことによって、読むと黄泉に下られたと書いてあって、そしてこの御言葉を述べられたと書いてありますけれども、そこで福音を語ったというわけじゃなくて勝利を宣言した。そしてエペソの4章のところに生徒たちを引き連れて天に行ったということが書いてありまして、その時からですね、天国が開かれたところとなったと考えられます。そしてヘブル書のこの聖女をご自分の血によってこの血を携えていって聖女を清めたって書いてますけど、別にそれまで聖女が汚れたってことじゃなくて、その汚れたものを受け入れることができるような準備を整えられたっていうことなんです。でイエス様が十字架につけられた時に、あの垂れ幕、聖女と非聖女を分ける垂れ幕が上から下にですね、下から上じゃなくて上から下に切れたと。あれこそが聖なる神と私たちを隔てていて、しかしそれがなかったら人々は死んでいかなきゃいけないわけですね。しかしそれが切られたということは、十字架の流された血によって神と私たちが一つに、聖なる神と私たちが一つになることができる。アトーメントと英語で言いますけども、アットワンモーメントと誰かが言いましたね。このように一つになることができるような、許されて天の中にも入ることができた。だから新約においてはこの神の、王座がある天にそのまま入っていくことができるという霊的祝福が前面に現れているんですね。あなたが、この何だっけ、檻にかなった助けをいただくために何ですか、恵みの御座に大胆に近づきなさいとヘブル書に書いてあります。これ大胆にっていう言葉の近づきなさいっていうところに確かね、この王とするような意味があるんですよ、これ言語には。つまり本当に弱い私たちですけれども、神の御座はもう裁きの御座じゃないんですよ、恵みの御座なんです。だから檻にかなった助けを受けることができるようになって、天のところに行くことができるんです、霊的に。キリストにあって今イエス様どこで言いますか、神の右の座でしょ。で私たちはどこに、今キリストのうちにいるでしょ。そうすると答えは、私たちは天のところに座ってるんですよ、キリストにあって、とエペソの2章に書いてありますですね。これほど祝福されてます。でそれで死生観がちょっとこのヒゼキヤと違うんですね。で私の住処は、12節です。牧者の天幕のように引き抜かれ、私は私から取り去られた。私は私の命を旗織りのように巻いた。主は私を、だから断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨て置かれますと。自分のことをね、天幕、旗のこのなんだ、布っていうかね、それに例えているんですが、パウロもね、これをね、そういうふうに例えましたね、自分で。第2コリントの5章の1節で、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家ですと。私たちの肉体が天幕として描かれており、天幕ですからいつか取り上げられる時があるわけなんです。
私もヒゼキヤと似たような年じゃない、ちょっと年上だな、ヒゼキヤより、この時のヒゼキヤよりも、おそらくこれからそれをもっともっと実感するんでしょうね。自分が天幕であること、肉体は衰えます、衰えます。そして内なる人は日々新たにされていくわけですけれども、今度は神の建物が与えられます。復活の体です。栄光の体です。それをイエス様がこう言われました。ヨハネの14章の2節で、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのですと。この場所、家、これが復活の体と言えるわけですね。まあ、よくはね、この天国に行ったら豪邸があるとかね、だからそういうふうにやるんだけども、まあ、そういう解釈はあるのかな、どうなんだろう。でもこの家があるっていうのは、住まいがあるというのは、ありがたいですよ、ありがたいですよ、ありがたいですです。どういう形のありがたさかっていうの、体のことを言ってる可能性があるんですね。復活の体をね、そして私は朝まで叫びました。私はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれますと。この今肉体の痛みの状態をね、このようにして表現しています。で、ツバメや鶴のように私は泣き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。死を私は虐げられています。私の保証人となってください。はい、今度その痛みがですね、このうめいている、これが鳩のようにうめいているという言い方をしていますね。うめきを持って祈っていくっていうのは、新約の中にも書いてあって、なんと御霊がそれを助けてくださるという約束まであります。8章、ローマの8章の26節ですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますということですね。それ私の保証人になってくださいってあります。これどういうことかというと、私たちがね、肉体のね、強烈な痛みを味わっているときに、ヨブもそうだったんですけれども、この天と地を作られた神と本当に肉体の限界を感じている自分との間にね、この距離を感じるんですよ。距離があるということ。なんでかって言ったら、病とか肉体の痛みっていうのは、元を正せばアダムが罪を犯してしまったから来てるんですね。だから病があるとか、その死を直面するっていうのは、やはり罪を、このそのリンクされている罪を思い起こさざるを得ないわけです。で、その間の仲立ちが欲しいってこう叫ぶんですよね。絶大なる神様と自分との間の保証人が欲しいと。で、それをヨブが何度となくヨブ記で話してるんですね。例えば9章の33節で、私たち2人の上に置く仲裁者が私たちの間にいないと。何て書いてますか？第1テモテの2章の5節では、神は唯一であって、神と人との間の仲保者、仲介者もお一人であって、それは人としてのイエス・キリストですと書いてます。で、イエス様を知ると、完全な仲介を得られることができる。完全な保証を得ることができる。それどうしてか。十字架の上のイエス様を思い起こしてください。病の時に十字架を思い起こしてください。イエス様がその病を受け取られたんです。あの肉体の上でその傷を受けて、あの時にその自分の苦しんでいる病以上の苦しみを全部受け取っておられた神であられる方が病の人となってくださいました。理屈じゃないですね。理屈じゃなくて、イエス様の十字架に近づくときに癒しを受けます。そして、何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。で、この祈りが変わっていくんですよ。主よ、これらによって人は生きるのです。 私の息の命もこれらすべてに従っています。どうか私を健やかにし、私を生かしてください。そうやって祈って、そしてああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられましたと、祈りが聞かれ癒されるという確信が与えられたわけなんです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びましたと、詩編の119編の71節に有名な言葉が書いてあります。平安を得ることができました。そして滅びの穴とか罪とかね、さっき言ったように罪と病が関連してるんですね。でこれもう一回言いますけれども、何か自分が罪を、特定の罪を犯したから病になっている、そういうこともありますよ。例えばほら、あの悪い性的な関係を持って性病になったとかね、そういうのもありますよ。だけどここではあとほら、許しがなくてこの苦みがあって、そして体にも出てくるということでありますよ。けれどもそういうのもあるけれども、あとはやっぱ神の裁きってもありますよね。本当に裁き、いやあります。実際にあのほら、アナニとサッピラもね、あの偽善の罪を犯したら死んじゃったでしょ。でそういうことは特定の時あります。けれども今言っているのはそうではなくて、その人の罪というよりも人間がみんな罪人であって、死の定めが与えられているという意味のあれですね。で、黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちはあなたの誠を待ち望みません。生きている者、ただ生きている者たちがだけが今日の私のようにあなたを褒めたたえるのです。父は子らにあなたの誠について知らせますと。ということで、生きているからこそ褒めたたえることができて、そして信仰を受け継ぐことができるではないかと言っているわけなんですね。でもちょっとね、ちょっとどころか最後のところは誓い果たせなかったですね。父は子らにあなたの誠について知らせます。どうなんだろうね、マナセに対してどういうふうにやったんでしょうか、ヒゼキヤは。わからないですね。でもそのマナセの後に、後の後かな、孫かな、確かヨシアが出てきましたよね。けれども、マナセには受け継げられませんでした。で、主は私を救ってくださる、私たちの生きている日々の間主の宮でことを奏でよう。やはりヒゼキヤのね、主の宮に対する思いは本当にすごいです。礼拝者ですね、彼は。で、この礼拝ということを考えるときにも何度も説明してますけれども、単なるその賛美をその教会で日曜日にしている、それもちろんそれめちゃめちゃ大事ですよ。けれども本当に神を神としていく、さっきの祈りの中に彼のその姿が現れてました。神を神としていく祈り、また信仰、希望、神への愛ですね。で、これが、このヒゼキヤの特徴であります。で、イザヤは言った、一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい、そうすれば治ります。この悪性の種物だったんですかね。で、なんでこれしなさいって言ってんのかっていうのが理屈にかなわないんですけれども、信仰を働かせてそうなるんですね。この聖書を見てると、癒しを受ける時というのはこの、なんかいろんな形があるんですけれどもね、一つの共通点は何らかの行動をしてるんですね。こういう感じで、泥に唾つけて ね泥にするとか、あとは言葉だけでもするし、一度で開く時もあるし、二三度でこうなんかぼやけて、途中までぼやけて見えるようになって、そして全体で見えるようになったという、目が見えない人がね、でいろいろあります。でも何らかの行動があるんですよ。その抽象的じゃないんですね、具体的なんですね。で、その中で癒しを受けているわけなんです。ですからある人にとってはというか、例えばね、あの牧師さんに祈ってもらったら癒されるってあるでしょ。でね、どうなのかなっていうのあるんだけど、 あ、そうですよ、そうですよ。そ、あの今のね、でも現実はそうですよ。お金儲けしてるね、悪い人もいますよ。でですね、いや、今そういうのも含めてですよ、含めて癒される人って事実いるんです。実際たくさんいるんです。その人の信仰というよりも、その人のに祈ってもらえれば救われるって、あのイエス様のね、あのほら、あの衣の裾に触れる。だからね、具体的な行動に移してるんです。それ信じる、癒されるっていう信仰において、何らかのこうすれば癒されるというものを持っているわけなんですね。でこれがね、癒しの特徴であります。ですから信仰を引き出すために、何かの具体的な行動に取らなければいけない、まあ、これは癒しに限らずね、信仰を働かせるときに、この具体的な行動を取っていくというのはとっても大事であります。でね、印をね求めがちなんですね。まあ、この、まあ、ヒゼキヤも印を求めましたけれども、なんていうかな、御心っていう言葉を聞いたときに、御心だと祈りが聞かれるって言葉あるじゃない、それさっきも言ったじゃないですか、私も。で、こう大事なんですけれども、そのいろんな方々の相談を受けるときにね、これ御心なのかしらっていう相談を受けるときに、ちょっと占いっぽい感じがするときあるんですね。だから例えば今からね、外出たら右に行くのが御心ですか、左に行くのが御心ですかみたいなね。でパウロがエルサレムに最後に旅に行った時に、多くの預言者とか兄弟たちが行かないでって言ったでしょ。それはその苦しみが待ってるからって示されて、で行ったじゃないですか。で結局そこでどうですか、救いがなかったのね、伝道した結果がなかったわけ。むしろ牢屋に入っちゃって、でがっかりしたでしょ。でそこでね、クリスチャンの間で、あれは御心だったのかどうかって話になるわけですよ。でね、答えはイエス様ね、夜にイエス様、主が隣におられて言われた、あなたはエルサレムで証をしたように、ローマでも証をしなければいけない。御心はエルサレム、ローマという御心ではなくて、私たち人間は考えるんですよ。そうではなくて、御心は証をするという御心なんです。でパウロは御心を行ってたんです。エルサレムであろうが、ローマであろうが、これは大事なんですね。とっても大事です。でこういう、その具体的にエルサレムに行ったことをクリスチャンは、ああ御心じゃなかったのにそんなことしたって言って議論し、責めたり、なんかいろんな評価をして批判をしたりとか、なんだかいろいろするわけでしょ。違うんですよ。信仰というのは働かせるとその人は生きていくんです。その人を通して神様働いて、そしてパウロは用いられたんですよ。信仰というのは行いを伴います。信仰があって行いをしなきゃいけないじゃないんですよ。信仰だけなんです。でもその信仰は必ず行いが伴うんです。意味わかりました。もう一回言いますね。信じるだけで行い、信仰と行いの関係はとかって言うけども、違う。信じるだけなんです。その信じることっていうのは行いが伴うんです。で、行わなければ経験できない神様の約束ではたくさんあります。例えば主が共におられるというすごい単純な約束がありますね。あれよく読むと大宣教命令の中で話してるんですよ。大宣教命令、すべての国々に行って弟子を作りなさい、出て、そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、私が命じたことをすべて教えるようにしなさいと、そして私は世の終わりまで共にいるって言ったんですよね。宣教師はみんな味わうんです。宣教師は全然自分が知らないところに行き、危険もあるし、何が彼らを保たせてるかって言ったら、今までに味わったことのない臨在があるんですよ。イエス様がおられると、自分が出て行ってでなくて、イエス様が待っているか、この宣教地でイエス様がそこにいてね、そのイエス様に会うかのように出ていくんですね。私が共にいると。でこのように信仰を働かせてください。この 具体的に働かせてください。例えば弱い人を助けていったら弱い人を助けに行ってくださいです、ね、そして宣教が示されたったら宣教に行ってください。もちろん準備が必要です。もちろんたくさん祈る必要があります。向こう水になってはいけません。しかし行動に移すから経験できます。学びによってはまだ経験できないんだよね。行動に移すから経験ができます。そしてヒゼキヤは言った、私が主の宮に登れるその印は何ですかと。で実はここでなんか、途切れているんですけれども、これ話がね元に戻って、さっきの、8節の日時計の印を神様が示してくださったんですね。では残り39章。その頃バルアダンの子バビロンの王メロダク・バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は病気だったが元気になったということを聞いたからであると。バビロンが出てきました。いいですか。その時のバビロンはあの有名なネブカデネザルのバビロンではなく、その100年前の話です。超大国ではないけれども力はつけてってる国であって、アッシリアとは戦っていて何度か戦争をしています。ですから今ここでメロダク・バル・アダンが手紙と贈り物を届けているんですけれども、ただこれを単純にね人付き合いのように、ああよかったねって言って贈り物を持ってきてるんじゃないですよ。もちろん国の王様ですから思惑がありますよ。それは何かって言ったら、アッシリアをやっつける東側と西側の同盟ですね。アッシリアが真ん中にあって、東側で、このバビロンがあって、まあ、東っていうかちょっと南ですけどね。そしてこの西側の方にヒゼキヤ、この今回のアッシリアからの解放によって大国になったヒゼキヤとの同盟ですよ。そういう思惑がありますよ当然。ですから今再びヒゼキヤは試練を受けています。前の試練はとっても直接的で苦しかったけれども、次の試練というのは非常に危ういですね。祝福の中で来る試練です。悪魔からの試みです。高慢にさせる誘導ですね。ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。はい、これは何か。暮らし向きの自慢と、ヨハネの第1の2章の16節に書いてあります。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たもの。いかに優れているか、いかに力があるか、いかに富んでいるか、見せびら、貸しました。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか。どこから来たのですか。ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられますと。事実紀元前の586年にネブカデネザルがすべてを持って行きました。そしてまたあなたの住むあなたの自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうと。いうことでこれが実現したのが、補修はね、第3主なのが3つありましたが、605年と597年と486年ですけれども、その最初の第一次補修605年にダニエルと3人の友人が3人かな、そうですね、捕らえられましたね。王族ですよ彼らは。それ宦官というかその側近というかね、それで実現しました。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。 自己中ですね。あのヨシアは悔い改めて本当に悲しんでですね、そしてその預言者、あの人は何だっけ、女性女預言者で、忘れ、今パッと出てこない、その女預言者からですね、あなたの生きている間はこの災いは起こらないって言ったんです。災いは起こるんだけどあなたの生きている間は起こらないと。これ神様の憐れみですよ。憐れみです。でもね、彼はむしろ滅びを受けなければいけない、ユダが滅びなければいけないということは分かってそれで悲しんでいたんですよね。けれどもこっちの方はイゼキヤはね、滅びるっていうことを聞いても悲しまないで、自分の生きてる間は大丈夫だと喜んでいたわけです。なんでイゼキヤがこんなふうに変わってしまったのか、これはね、詳しいことが歴代史の第2の32章に書いてあります。20節から読んでみたいと思います。32ですね、第2の32ですね。で、20節から読んでみたいと思います。第2の歴代史の32章です。20節からです。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを遣わし、アシリアの王の陣営にいたすべての勇士隊長市長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒したと。こうして主はアシリアの王セナケリブの手及びすべての者の手からヒゼキヤとエルサレムの住民等を救い、四方から彼らを守り導かれたと。素晴らしいですね。これはずっと。で、多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになったと。この贈り物を捧げるというのはイザヤ書のね、19章にもイチオピアがね、それをするということが書いてありますね。これを行った。でその頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていたが、彼が主に祈った時に主は彼に答え印を与えられた。ところがここからです。ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上にまたユダとエルサレムの上に御怒りが下ったと。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼及びエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼の上に臨まなかった。この後で何か悔い改めたんですね、彼ね。で、臨まなかったと。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀金宝石バルサム油盾すべてのたっとい器を収める宝物蔵、穀物新しい葡萄酒油の収穫のための宝庫でこれ作っててですね、そして財産がたくさん与えられたというのは29節に書いてあって、そしてこのヒゼキヤのトンネルを作ったですね、業績が30節に書いてあります。30節見てください。バビロンの司たちが彼のもとに大元首を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みてその心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。これがさっきのあの宝物蔵を見せびらかしたということになるんですね。このようにしてこの神様が捨て置かれたと言ってますけれども、私たちが主の前に出て自分の身を低くすることを怠っていくとですね、神様は滅びへの道を、そのままにしてしまう、せざるを得ないということがある。高ぶりが破滅に避け出すということをせざるを得なくなってしまうわけなんですね。これ大きな教訓であります。いつも私たちの心が高慢の罪から離れているようにとダビデが祈りました。でその言葉は、ね、英語だと Sin no presumption と書いてありますけれども、まさに高慢ですね。高慢の罪から私を離してください。
これをね、私たちの祈りにしていきたいと思います。そして40章から前回、さっきも話しましたが、今度はバビロンの捕らえ移された身から、このペルシャの王クロスを通して、また戻ってくることができるようになった、帰還することができるようになったという慰めのメッセージになっていきます。これは次回読み捨てたいと思いますが、その前にイエス様が戻ってきて私が御言葉を取り継ぐことがないようにお祈りします。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたの教訓に満ちた言葉を与えてくださってありがとうございます。この口からの抽象攻撃を受けて苦しむのも一つですけれども、人々からの称賛を受けて試されるというもう一つの大きな試練を今読むことができました。主よ、どうかどちらからも私たちの心を守ってくださり、絶えずあなたにより頼むことができるように助けてください。お願いいたします。神様、いつもイエス様と一緒にいる時間を怠ることがないように助けてください。それに従って あなたの御前で歩むことを学ばせてください。お願いします。主よ、ありがとうございました。この昨日と今日と感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。